私は基本的に2062年から来た未来人ではあるわけなんですよ。しかしね、まあ先輩方から、まあ現代に住んでいる先輩方からね、まあ現代の芸能人のことについてどう思いますか、なんか聞かれることがあるんですよ。未来人に対してね、まあ正直ね、わけはわかんないわけですよ。もうどうこの芸能人はとか、あんまりね、あの有名じゃない芸能人とかもね、あの知らないわけですけど、あの松本人志さんはね知っているわけですよ。未来でもね、あの偉人としてあの語り継がれている方でね、まあお笑い界の重鎮ですよ、うん、あの志村けんさん、私がねあの一番尊敬しているね、あの志村けんさんはもちろんのことね、まあ大御所の笑い芸人というのはね、もちろんその未来でも、まあ、語り継がれているわけですけど、そのダウンタウンのね、あの松本人志さんがね、あの今現在ね、あの芸能界であの話題になっているということでね、ちょっとあの見てみたんですけど、あのなんか、うん、性問題、うん、なのかな、あの詳しいことはあんまりね、あのどうでも興味ないわけですよ。あの基本的にね、あの私はね、あの芸能人のスキャンダルとか、あの全く興味がないもんでね、あの自分に対してデメリットとか、あの損得勘定でどうしてもあの考えてしまうんですよ、もう全てをね。私ね、あの悪影響があれば嫌ですけど、全くあの悪影響がないわけですよ。しかしね、よく考えたらね、あの松本人志さんの番組を見れなくなる可能性というのはあるからね、そこはね、あのデメリットとして、まあ、考えてはいますけど、まあ、基本的にね、性加害がどうのこうのというのはね、私に全く影響しないもんですからね、どうでもいいわけですよ。例えばですけど、誰々があの浮気したとか、どうでもいいわけですよ。誰々が事故を起こしたとか、本当にどうでもいいわけですよ。全くあの悪影響がないわけですよ。だからね、あ、ひどいとかね、思わないわけですよ、全然。わ、あいつひどいわみたいな感じで思わないわけです。だからね、今回のあの松本人志さんの休業してんのかな、そこだけちょっと気になった。休業するということは、その間その現代に、私あの未来人だけど、あの現代に今住んでいるわけでね、あの芸能人のお笑いの番組というのをね、あの貴重な番組というのをね、見ることができているわけですよ。それがね、その面白い方の番組というのをね、あの私は好きですからね、見れないということはね、デメリットだということでね、ちょっと嫌なんですよ、そこだけね、うん、出てほしいわけですよ、うん、デメリットが発生する場合というのは嫌なんですよ。だからあの頭の回転がものすごく速い、あの島田紳助さんっていらっしゃってじゃないですか。今も芸能界にあのいないわけですよ。何かしら のスキャンダルがあったのかな、うん、そんなことはもうあのどうでもいいわけですけど、出て見れないというのはね、損失なんですよ、私にとってはね。だからその松本人志さんが出ないということもあの損失なのですからね、そのモチベーションが上がるんですよ、面白いからね、まあ、すげえ面白いで、なんか活力が上がるっていうかね、それが、まあ、見れないということでね、デメリットということでね、それだけちょっと残念だなと思うわけですよ。その性加害とかどうでもいいわけですよ。うん、だって、わかんないじゃないですか。本当かどうかもね。まあ、本当だとしてもどうでもいいし、違うとしてもどうでもいいわけですよ。よく考えてみてくださいよ。強引にやった、やらないかとか、もう本当にどうでもいいわけですよ。だって女の方もほいほい行ったわけでしょ、その部屋にね。ああ、松本さんがいるみたいな感じでね。もうね、どうでもいい。しかもね、5年前とか20年前の話でしょ。マジで、ほんとどうでもいいわと思いますよ。そんなことより私はね、少し興味があるのは、その文春のシステムの構造ですよ。うん、まあ、わかりやすく言えば、人の不幸で飯食っている会社ですからね。そしてなんか、ちょっと私、あの、昔調べたことがあるんだけど、その、結構高学歴の、あのメンバーを集めて、まあ、人の不幸の荒探しをして飯食っているわけですよ、販売してね。最近はあのデジタルコンテンツですから、経費がもうほぼかからない状態で、まあ、売れば売るほど儲かるみたいなシステムですよ。ほんでね、あれって面白いのがね、嘘でもいいんですよ、内容は嘘でもいいんですよ、でっち上げでもいいんですよ、売りゃいいんですよ、で名誉毀損で訴えられたり、まあ いろいろ、まあ、裁判沙汰になったとして、負けたとしてもね、どうでもいいわけですよ。あの文集側というのはね、なんでかって言ったら、もうはその賠償金払うより売上の方が圧倒的に多いから、うん、だからね、嘘でも売ればいいんですよ、うん、どうでもいいわけですよ、内容なんてね。売るネタがでかい、でかかったらでかいほどいいわけですよ。だから今回なんかも、あのもちろんでかいネタですよ、うん、だからこんな騒がれているということでね、どっちが勝ちって言ったらね、もちろんそのまあ松本人さんには悪いけど、文集側の勝ちかなと思いますよ。最終的なあの結論を言えばね、うん、勝っても負けても文集が勝ちだということ、儲けりゃいいわけですからね。人の不幸を扱っている会社ですからね。だからね、その多分なんだけど、あんまり私はあのこういったネタをよく調べないわけですよ。もう興味ないもんですからね。しかしそのシステム自体は興味あるわけですよ。だから例えばなんだけども、その文集が扱ったネタに応援をするということはどういうことなのかなんだけども、もう扱っているやつらの頭脳みそというのはもうほぼ何て言うのかな、口悪いかもしれないけど腐っているわけですよ。もうはっきり言えばクソ集団ですからね。人がどうなろうが関係ない、死のうが関係ない、売れればいいし儲かりゃいいっていう会社ですよ。そういったやつらが扱っているネタに応援をするような、まあ多分人たちというのはね、ネット上にいっぱいいるわけですよ。まあだからね、目を覚ました方がいいと思いますよ。こういった構造をよく考えてね、あのなんていうの、興味がもしある人ならばね、あのどっちを応援するとかね、あの言ってるんでしょ、文春にあの便乗して、あの松本は悪だみたいな感じで一緒に行っている人って結構いるわけですよ、多分ね。あれね、あの早めに気づいた方がいいですよ、うん、そういったなんていうのかな、仕組みバランスっていうのに、まあ私はあの興味があってね、そのスキャンダルの内容とかね、マジでどうでもいいと。もうだってでっち上げがほとんどだとかありますからね、その件によってはね。だから文集が全て正義とかじゃないんですよ。裁判でいくつも負けているわけですよ。そこを理解してね、あの例えば芸能人のその何て言うの、そういったネタが大好きな人というのはね、まあ見た方がいいんじゃないかなと思いますよ、うん、遠くから眺める程度にしておかないと、なんかね、あの人によってはね、ハマってね、あのネットでね、誹謗中傷を繰り返すような人っていうのはね、いるわけですよ。まあ、まあしかし私はね、あのどっちかって言ったらね、弱者をね、あの応援する性格ですからね。そもそもね、あの私はね、あのネット上でね、あんまりいいイメージというのはね、持たれていないわけですよ。例えば YouTube とか、あの2チャンネル5チャンネルとか Twitter でね、あの散々叩かれてきたわけですけど、まあだからかもしれないけど、弱者を応援してしまうわけですよ、叩かれる側というのをね。まあだからあの今回の件も多分なんだけども、その松本人志さんというのがね、まあ、一斉に叩かれていると思うわけですよ。だからね、私はね、少しでもね、あの応援しようと思いますよ、うん、松本人志さんはね、面白いからね。他にもね、あったじゃないですか、あのジャニーズの問題も。今ジャニーズ事務所というのがね、もうなくなってしまってね、あの何だったっけ、まあいいや、その中のなんていうのかな、ニュースの中でね、たまにね、木村拓哉さんがね、あの叩かれるわけですよ。あのツイッターかインスタかなんかで、あの発言して叩かれてね、まあ相当な攻撃をあの受けているわけですけどね。そういった時もね、木村拓哉さん頑張れと思いましたもんね。あんだけ叩かれてね。だからね、私はね、あの木村拓哉ファンになります。あのなりますね。あまりにもちょっと唐突すぎるかもしれないけど、あの今から言う人たちをね、応援しようと思います。まず木村拓哉さん、叩かれますからね、いつもね。木村拓哉さんはもう全力で応援しようと思いますよ、うん、で、あの今言ったあの松本人志さんも、あの弱者ですからね、今現在の立場的にね、弱者ですから、あの全力で応援しようと思います、うん、他にもまあいっぱいね、あのさっき言った島田紳助さんも、あの私はね、あの応援しようと思いますよ。叩かれますからね、あの人もね。そうやってね、まあ世間から叩かれている人というのはね、私はね、あの未来人だけどね、 基本的に2062年から来ている未来人だけど、弱者というのをね、私はね、応援しようと思いますよ。これから先もね、叩かれている人がいたらね、ぜひね、教えてください。私は、全力で擁護しようと思いますのでね、立ち向かいますよ、一緒に。それでね、松本人さんは何で知ってるのかって言ったらね、まあ、私は未来人だけど、現代のことを一応勉強して、まあ、来ているわけでね、芸能界のことも、まあ、一応一通りね、勉強して来ているわけですよ。それでね、松本人さんもね、大御所ですからね、お笑いのレジェンドとしてね、未来で語り継がれているわけですから、私は松本人さんの記録というのをね、まあ、片っ端から見ているわけですよ。例えばなんですけど、ガキの使いあらへんでみたいな感じの番組があったと思いますけど、私はそれをね、未来でね、見てね、学習して、まあ、いろいろ、学んだことがあるわけですけど、あの人本当は面白いですよ。特にね、面白かった。まあ、先輩方はね、もちろんね、年代によってはね、リアルタイムでね、見ていた人も、まあ、いらっしゃるかもしれないけどね、わかんない人はね、調べてね、見た方がいいですよ、本当に。例えばなんだけども、そのガキ使、ガキ使じゃない、なんだったっけ、あれ。ガキの使いあらへんで、って何かな。あ、夜中に会ってるのか。がガキ使で、あれなんだったっけ、そうそう、ゴッツ。ごっつええ感じという番組があったわけですよ。昔ね。もう結構前ですよ。もう20年も30年も前かな。今から検査したらね。それをまあ私はね、見る機会があってね、結構見ましたけどね。あの中でね、特にお気に入り、兄貴とかいうのもあったり、あと何だったっけ、ちゃんとかいうやつ。そもそもそのごっつい感じっていうのはね、そのダウンタウンの2人と、あとは今田耕司さん、東野耕司さん、あとは板尾とか木村ちゃんとか、キム兄とか言われている人と、あとは優と、優っているじゃないですか、浅野の奥さん、浅野モデルの俳優か、あとは篠原涼子だったかな。このくらいのメンバーだったと思いますけど、まあそういう、あったんですよ。若い人は分かんないかもしれないけど、年取った中年の男とかは見てたんじゃないかなと思いますよ。本当に面白かったですからね。でね、兄貴とか、またちゃんとか、ちゃんとかいう番組あったじゃないですか。あれとか、みすずちゃんとか、あれはちょっと意味が分からなかったけど、やっぱね、特に兄貴がね、好きだったかなと思いますよ。浜田さんが、小さな零細企業の社長役で、あとはその事務員が優でね、で、いつも、最初はね、松本人志がヤクザ役で、今田耕司が、ヤクザの子分みたいな感じで、いつもその浜田の事務所にね、浜田さんの事務所に、取り立てに行くというね、コントなんだけどね。それだけなんだけど、本当に面白いんですよ。最初はね、すまへんすまへんで、待ってくださいみたいな感じで、取り立てをしていたわけですけど、なんかね、どんどんね、羽振りが良くなってね、もうね、仮がいいでもね、いいような感じになってきたわけですよ。浜田とその U の会社がね。でも一生懸命ね、松本人志と今田がね、取り立てに行ってね、お金を貸したりね、するやり取りがね、本当に面白いわけですよ。あとはその何て言うのかな、浜田が言った言葉がね、言霊みたいにね、どんどんエコーをかかってね、変に聞こえてくるわけですけど、その掛け合いとかもね、もう本当に最高に面白いわけですよ。でね、最終的にね、まっちゃんと今田耕司がぶち切れてね、いつもね事務所を後にするわけですけど、まあ見てない人は見た方がいいですよ。本当に面白いですからね。まあ見た時はもう本当この人たち天才かもしれんとかね思ってね、ようこんなまた作れるなとか思っていましたよ、本当に。あ、そうや、今思い出したけど、ジミー大西とか山崎邦正とかも出てたかなと思いますよ、たまにかな、あの人たちっていうのはね。まあそんな感じの、まあ 記録というのをね、私は未来でね、まあ学習して、それでまあ現代に来ているわけですけど、もちろんその現代でもね、まあ非常に面白いコンテンツというのをね、作って、まあ我々、未来人も現代人も見て楽しんでいるわけですよ。まあ今はなくなってしまったけど、年末でね、あったじゃないですか、年末の、何だったっけ、笑ってはいけない、あかん、なんとかとか、あったじゃないですか。あれも見ないと気が済まないみたいな感じになってしまっていたわけですよ、毎年ね。でもなんでか知らないけど、なくなってしまったじゃないですか。なくなったらなくなったでさ、なんか見る番組が ないわけですよ、他のなんかしょうもない番組ばっかりになったじゃないですか、紅白のさ、ジャニーズがさ、叩かれてさ、出なくなったらさ、なんでか知らないけどさ、くっそ気持ち悪いさ、韓国のなんか女装したようなメイクをした人たちがなんか出るようになったじゃないですか。もう本当非常に残念だなと思いますよ、なんかパンストかぶったような顔の人たちが出るようになってね、なんか非常に残念ですよ。現代の人たちってこういうの望んでるのみたいな感じで思ってしまいますよ、本当。だからね、まあそういった楽しみがなくなるという損失はでかいですね。嫌ですよ、スキャンダルの内容なんかはもう本当にさっきも何回も言いますけど、どうでもいいわけですよ。デメリットがあれば嫌ですね、やっぱりこうやって、コンテンツがなくなるとかでってないんですよ、今休んでいるわけですよ、松本人志さんっていうのはね。収録している分は VTR 流しているかもしれないけど、収録はもう今現在していないということは、当分はその、ね、出ることがないということでね、まあ、その分損失ですよ、私にとってはね、デメリットです。楽しみがなくなるということでね、それは非常に残念だなと思いますね。さっきも言いましたけど、韓国人のアイドル の全部同じ顔のパンスト顔の気持ち悪いメイクの、あれどうにかならないのと思いますけどね。あれね、ほんと申し訳ないけど、映った瞬間気持ち悪いとか思ってしまいますよ。まだジャニーズの方が良かったと、こうやって、まあ、なんていうのかな、ああ、やっちゃったな、みたいな感じの損失というのがね、まあ、最終的に招く結果になるわけですよ。自分の首を苦しめるような感じで、なんか思わずね、わからないで叩いていた人たちっていうのがね、なんか自分たちに触れかかるみたいな感じになってきているんじゃないかなと思いますよ。ああ、そうそう、トンネルズのさ、私は好きなんですよ。なんか嫌いな人って結構いて、なんか非常に叩かれた存在、ターゲットになっていたような感じじゃないですか、私は大好きなんですよ。だから今でももちろん応援していますし、特にね、番組、トンネルの番組っていうのは非常に何て言うの、今に合っていないとか、よく言われていたじゃないですか。何言ってんのとか思ってしまってね、特に好きだったのは何だったっけ落とし穴とか、あとは今はもう合ってるやつなんだけども、何だったっけ、一発芸みたいな感じで下にどんどん落ちていく番組があるじゃないですか、あれ本当に面白いなと思いますよ、あの2つっていうのはね。あの2つだけでもいいから残してくんないかなと思います。ゴルフのやつと水何だっけ、ゴルフのやつと、あとはこれあと1個はやっていますよね、金太郎とかさ出ているやつ。もうね、頼むから私は楽しみを奪わないでほしいなと思いますよ。もう葬らないでほしいなと思いますよ、現代人に対してね。もう何ていうの、メディアのスキャンダル叩けばいいみたいな感じの風潮ってなんかおかしいと自分思いますよ、未来人だけど。現代のそういった風潮、叩く側に一気に回って全力で叩くみたいな感じで、かなり損失なんですよ、私にとってはね。と思いますけどね、それが現代風なのと、なんか変に思ってしまいます。まあでも、なんていうの、洗脳されやすい人ってなんか正義感ぶるよねとか思いますよ。なんか自分が成敗してやるみたいな感じに変貌するわけでしょ、変身するわけでしょ、 それで一気に成敗してやるみたいな感じの気持ちになるらしいんだけど、なんていうか痛いっていうかさ、そこまで正義感ないだろうみたいな感じで思ってしまいますけどね、うん、まあいいです。あとはね、これはもう非常に重要なことではありますけど、トランプですよ。アメリカのトランプですよ。もうね、絶対に当選させようと思いますよ、うん、我々の力でね。もう今回ばかりは自分テロリストにやられないようにね、もう先の先の先の先を見越してね、もう全て先回りしてね、もう時空を変えさせないようにしないといけないということでね、我々 もう全力で向かいますからね。だからね、もうこればっかりはね、先輩方の力もこれから必要になってくると思いますのでね、もうちょくちょくね、準備をしては先輩方にね連絡していこうかなと思っておりますよ。もう本気でね、時空を戻してね、元の世界線にね戻してね、何としてもね、中華系時空テロリストの邪魔をね阻止してね、元の時空にね戻してね、平和な地球を取り戻す作戦にね行こうと思いますのでね、もうこればっかりはね、先輩方の力も必要になってきますのでね、ちょくちょくまた連絡しようと思いますよ。なんていうか、ほぼもう今年で決まるかなと、いうことですよ。もう未来がどうなるかというのもね、もう今年にかかっていると言っても過言ではないくらい、まあ、大事な年ですからね、2024年というのはね。まあ今のところは順調かなと思っております、何としてもトランプをね優勢に進めていこうかなと思います。そうそう、あと先日発売開始しましたね、2258、エクリプスクロニクルズみたいな感じのね、名称のデジタルコンテンツでありますけどね、絶賛発売中ですからね、ぜひ先輩方はね、セールスページを見て申し込みをして、で十分に楽しんでくださいませ。時間がね5時間20分ありますのでね、5時間20分も話してんのみたいな感じでね、たまにメール来ますけどね、それでもねちょっと短いかなと思うくらい感じましたのでね、もっと本当はね長く話そうと思えば話せるわけですけど、あまりにもね長々と話してもねどうかなと思いますからね、まあファイル数は22個で、まあいろんなことを話しております。2258年のことです、主にね2258年のことをねほぼ全て話していると言ってもね過言ではないくらい、5時間20分にもうまとめているということですよ。もういろんなことを話していますからね、まあぜひなんかちょっとリンクを貼っておきますので、ね、まあ見てくださいませ。今ならねまだ特典まだ間に合うかなと思います。特典もありますし、あとはね値段もちょっと実はね買えまちょっとね値上げしようかなと思いますのでね、まあ、気をつけていてくださいませ。今月まではまだ大丈夫かなと思いますけど、来月にはもうちょっと無理かなと思いますね。ちょっと値上げをさせていただこうかなと思いますのでね、そこだけ気をつけてくださいね。それでは今日はもうこの辺で終わろうかなと思います。それでは先輩方、また。